Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Nagaoka. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ3月に入りました。進路をどうしようかなと思っている方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、やはり春はですね、進路を考えるにぴったりの季節だと思います。今回は先行実施枠をスタート、長岡市職員募集についてご紹介させていただきたいと思います。今日お話しいただきますのは人事課の馬場春香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大学生にとってはそろそろ就活の時期ですよね。
はい、公務員や民間企業などいろいろな選択肢があると思うんですけれども、まあ、ぜひ長岡市も候補の一つとして入れていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、長岡市、今回は長岡市役所でいかがですか、長岡の未来一緒に作っていきませんかというお話でございます。今年もオンラインでの説明会は開催するんでしょうか。
はい、今年も開催を予定しています、4月の6日土曜日、例年通り前期日程の試験案内を行ったりですとか、事務職や土木職、保育士などの専門職として働く先輩職員からそれぞれの仕事内容ややりがいについて紹介をしてもらいます。
なるほど、やっぱり説明会って受けておいた方がよろしいんでしょうか。
そうですね、やっぱり試験の詳細なんかも分かりますし、仕事内容もこう直接職員から聞くことができるので、ぜひ参加してみるといいのかなと思います。
そうですよね、まずはこういった説明会にも参加をしてもらいたいと思います。こちらお申し込みはいつまでにすればよろしいでしょうか。
はい、申し込みは3月15日金曜日までに長岡市のホームページで申し込みをお願いします。
わかりました。また今回の採用試験については新たな試みがあるそうですね。
はい、今年度先行実施枠という新たな枠を作りました。はい、職種は土木技術職員1種、建築技術職員1種、電気技術職員1種の採用を予定しています。
この選考枠どういった理由で設けられたものなんでしょうか。
はい、民間企業を希望している方にも気軽に受験してほしいという思いで作りました。選考実施枠は4月に第一次試験を行って、5月下旬には最終合格を決定する予定となっています。試験内容は民間企業でも取り入れられている SPI3 を実施する予定です。民間企業を併願している方でも受験しやすい日程と試験内容になっています。
これはありがたいですね。やはりこう民間を希望されていらっしゃるという中でも、いやどうかな、市役所も魅力的なんだよな、行きたいよなって思っている方がいろんな、ね、試験の対策をしなければいけないという中で、この民間企業でも取り入れられている SPI3、 これ行われるということですから、ちょっと負担が軽減されるということなんでしょうかね。
そうですね、もともとは教養試験を実施していたんですけれども、民間企業で多く取り入れられている SPI3 に変えましたので、気軽に受けていただけるんじゃないかなと思います。
なるほど、やはりね、民間企業と市役所での試験というのは内容が違ったりするわけですよね。そうするとそれだけ、まあ、受験される皆さんは学ばなければいけないところの幅が増えてくるわけですけれども、今回のね、この選考実施の部分の枠では受験しやすい内容になっているんじゃないかなと思います。ということで、ここまでちょっとお話を聞いてきましたら、長岡市役所ちょっと視野に入れてみようかな、目指してみようかなって思う方も増えてきたと思うんですよ。そんな中で馬場さんが考える長岡市役所の推しポイント、今日は4つご紹介いただけるということですので、早速聞いてみたいと思います。推しポイント 1.
テレワーク制度。
素敵、かわいい、いいですね。馬場さんの声も素晴らしいんですけれども、はい、テレワーク制度、これ長岡市役所でも取り入れられてるんですね。
はい、そうなんです。 通勤時間を短縮できる在宅勤務やサテライトオフィスを利用することで、時間や場所を選ばずに働くことができます。
確かにそうですよね。ある意味新型コロナウイルス下でこういったテレワーク制度っていうのは民間企業の中でもだいぶ、ね、浸透したんですけれども、市役所でも、今でもですね、これはいいねということで時間や場所を選ばずに働くことができると。それでは推しポイント2、
スライド勤務。
スライド勤務、これどんなものなんですか？
はい、通常の勤務時間は8時半から17時15分なんですけれども、各職員の業務の都合やライフスタイルに合わせて勤務時間を早くしたり遅くしたり柔軟に選択することができます。
ほう、働く時間をスライドさせるからスライド勤務っていうことなんですね。
はい、
これ便利ですね。事前申請が必要ということなんですけれども、例えば親御さんの介護のためにとか、お子さんを病院に連れていかなきゃいけないとかっていうのが決まっていれば、事前申請をして1時間遅く行くとかっていうこともできるわけですね。
はい、
逆に夕方ちょっと早く帰りたいんだよねっていう方は少し早く来て早めに切り上げるっていうことも可能と。
はい、
これすごくありがたい。本当に職員の皆さんに寄り添った働き方だと思います。さあ続いて推しポイント3です。
育児休業取得率。
育児休業取得率、これはよく、ね、聞きなじみのあるものですけれども、かなり多いんですか、育児休業を取られる方っていうのは。
はい、女性職員についてはもう毎年 100% という実績になっています。紹介したいのが男性の育児休業の方なんですけれども、
はい、
令和5年12月時点の実績 73.9% となっています。
すごいですね、7割超えてきてるんですね。
はい、男性の取得も年々増えてまして、取得の期間も平均1ヶ月以上は取っていただいております。
なるほど、これ産休とは別に育児休業ということなので、はい、それは女性は 100%、 男性も7割を超えて、結構民間企業の中でも7割超えているところって少ないんじゃないのかなと思うくらいなので、すごく高い取得率だと思います。それだけですね、男性女性関係なく育児にこう参画できるっていうのは素敵なことだと思います。
はい、
はい、そして最後に推しポイント4、
指導担当者制度。
指導担当者制度、どういったものなんでしょう。
はい、新規採用職員が安心して働ける取り組みとして、新規採用職員一人一人に対して指導担当者を選任しています。配属された課の先輩職員で一番身近な相談相手であるとともに、皆さんが成長できるようサポートしていきます。
周りね、知らない人ばっかり、誰に聞いていいかわからないっていう時に、一人指導担当者の方がついてくれることで、わからないこと、不安なことがあったらその人に聞くことができるわけですね。
はい、
やっぱりね、初めて来た職場でわからないことっていっぱいありますからね。
はい、
実際馬場さんは8年前に入庁されたと伺っていますけれども、働いてみていかがですか？
はい、私は長岡市外の出身で、入庁した時は知り合いが誰一人いない状態でスタートしたんですけれども、先輩職員の方々がとっても温かくて、すぐに慣れることができました。
結構移動が多かったりするじゃないですか、そのあたりいかがですか？
はい、3から5年で部署を移動することになりますが、さまざまな分野の仕事を経験することができるので、とてもやりがいを感じます。
移動した先って、ある意味ちょっと転職先みたいなくらいにすることが全然変わったりしますよね。
はい、
ちなみに馬場さんはこの人事課に来る前、どちらで働いてらっしゃったんですか？
はい、最初は地域振興戦略部という部署にいまして、結構長岡市内のいろんな地域に出かけることが多かったので、すごく楽しかったです。
あ、いいですね。支所、はい、地域なんかも結構ね回って、まさに地域振興の戦略を考えるという部署でございますけれども、そこから人事課というとだいぶね職種も変わってくるのかなと思うんですが、それでも先輩職員のおかげで慣れることもできると。
はい、
なるほど。その他にも何かこうやりがいっていうのはありますか？
はい、市民の生活を支えるという基本的な業務はもちろん、新しい取り組みにもたくさん挑戦していますので、長岡市とともに自分自身も成長することができる環境だと思っています。
まあ、確かに部署によってですけれども、さまざまな分野の方や市民の方と接することもあるでしょうし、これまで学んだことがない分野だったり触れたことがない分野も知ることができる。ある意味今自分たちが住んでいる長岡市、関わっている長岡市のことを改めて魅力発見なんてこともあるんじゃないでしょうか。
そうですね、地域振興戦略部にいた時は主に長岡市外の人たちとの関わりも結構あったんですけれども、まあ、人事課に来ると主に職員が相手になるので、うん、部署によって関わる人も変わってくるのが、うん、まあ、結構面白いところかなとは思っています。
長岡
NGOK。
さあ、ここまで長岡市役所で働く魅力のあたりもねたっぷり伺ってきたんですけれども、先ほどもご紹介がありました今年初の取り組みというね選考枠について詳しくご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、採用予定人数は土木技術職員1種、建築技術職員1種、電気技術職員1種、それぞれ数人程度で予定をしています。受付期間は3月11日の月曜日から29日の金曜日までです。第一次試験日は4月21日日曜日を予定しています。
今回の選考実施枠についてですけれども、一般職員というよりも専門職員の採用ということになりますね。
はい、
はい、ちなみになんですが、先ほどお話のあったオンライン説明会、これ4月の6日土曜日に開催予定となっていますけれども、選考実施枠の申し込みの後の説明会と思いますが、あの選考枠の皆さんも説明会は参加することできるんでしょうか。
はい、ぜひ参加していただきたいと思います。土木技術職員ですとか建築技術職員ですとか、そういう技術職として働く先輩職員の普段の仕事内容なんかも紹介がありますので、うん、ぜひ参加していただけると市役所のイメージが持てるんじゃないかなと思います。
そうですね、じゃあぜひですね選考実施枠を受験する予定の皆さんも先ほどご紹介したオンライン説明会、どしどし申し込みをしていただきたいなというふうに思います。ちなみにこの選考実施枠の後の日程はどうなりますでしょうか。
はい、例年通り前期日程を予定しています。まあ、詳細は4月1日に公表する予定ですので、市政だよりや市のホームページをご確認ください。
わかりました、ありがとうございます。今回の長岡市職員募集について選考実施枠の内容がですね、長岡市の市政だより今日発行されました3月号の21ページに掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 QR コードもね掲載されておりますので、読み込んでいただいてホームページもチェックしてみてください。それでは最後になりますけれども、長岡市役所の大先輩になりますね、馬場さんからこのラジオをお聞きのもしかしたら一緒に働くことがあるかもしれない、皆さんに対してメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひ長岡市の職員として一緒に市民の生活を支えていきましょう。皆さんからのお申し込みをお待ちしています。
ありがとうございます。今回は選考実施枠設けられたということで、かなりね可能性の幅も広がっているのかなというふうに思います。ぜひこのラジオを聞きの皆さんも長岡のより良い未来を作っていきませんか。ということで今日お話を伺いしましたのは人事課の馬場さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは人事課電話 39-2201 39-2201 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課または FM 長岡までお寄せください。